2、特集、健康は健康、健やかな口から。歯科口腔保健条例が施行。市では市民の皆さんの歯や口の健康づくりを推進するため、県内の市町村で初となる歯科口腔保健条例を9月30日から施行し、取り組みを始めました。今月号では条例の基本的な考え方や地域で歯や口の健康づくりに取り組む市民の皆さんを紹介します。条例制定の背景。歯や口の健康は身体的な健康のみならず、食べる喜びや人との会話を楽しむなど、精神的、社会的な健康にも大きく関わっています。口腔の働きの低下は最終的には私たちの生活の質にも大きく影響します。口腔とは、口から喉までの空洞部分、口の中のことを言います。また、歯科疾患を予防し、口をしっかりと働かせることは、高齢者となった時の口腔機能の維持につながります。歯や口の健康は健康寿命を伸ばし、医療費削減などにつながります。生涯にわたって歯や口の健康を保つためには、歯の喪失防止と口腔機能の発達、維持、向上が重要な鍵となります。こうしたことから、歯や口の健康を推進するため、長野県では平成22年10月に県歯科保健推進条例を、国では平成23年8月に歯科口腔保健の推進に関する法律を施行しました。安曇野市の状況。市の現状を見ると、平成25年度の12歳児の一人平均虫歯数は、全国の 1.1 本より少ない 0.7 本で、市が取り組む保育園、幼稚園、一部実施の小中学校での復活物、先行による効果が一つの要因として考えられます。復活物とは、復活カルシウム、復活水素の類で、虫歯を予防する効果がある。使用方法として、線香、うがいや、歯に塗布、塗りつけるがある。その一方で、平成24年度成人歯科検診結果によると、受診者全体の約7割が歯周病にかかっています。その中でも、進行した歯周病にかかった人の割合は、40歳代で約4割、60歳代で約6割と、全国よりも高い状況にあります。重症化を防ぐためには若年層からの対策が必要です。さらに高齢者では運動機能低下に次いで口腔機能が低下している人が多い状況です。前期高齢者65歳から74歳まででは口腔機能が低下している人が一番多く、体より口の機能低下が先に現れる傾向があります。条例化により、歯と口腔の健康に市全体で取り組む。市では、市健康づくり計画に、歯、口腔の健康について目標を掲げ取り組んでいます。歯と口腔の健康づくりの重要性を再認識し、市を挙げて、より効果的な取り組みを進めていくため、今回条例を制定しました。本年度中に具体的な対策や数値目標を定めた行動指針を策定するほか、取り組みの状況なども公表していく予定です。条例の基本的な考え方。歯と口腔の健康づくりについて基本的な事項を定め、施策を進め、健康長寿の確立を目指します。市民の皆さんは、歯と口腔の健康を維持するために日常生活で自ら歯と口腔の健康づくりに取り組みます。市や保健医療関係者などは、生涯にわたり地域で適切な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境整備の推進を図ります。歯と口腔の健康づくりを通じた健康長寿のまちづくりの実現に、市は国や県などと連携し、必要な施策の策定と実施をします。市民は、歯科口腔保健の知識と理解を深め、歯と口の健康づくりに積極的に取り組みます。保健医療関係等は、歯科口腔保健の推進と活動へ協力するよう努めます。事業者は、従業員の歯科口腔保健の取り組みへの支援に努めます。 市民一人一人の健康で充実した生活を目指して、市長宮沢宗博。市では重点施策の一つとして健康長寿のまちづくりを掲げてきました。その取り組みの一つとして、今回県下の市町村では初となる歯科口腔保健条例を制定しました。この条例では、市民一人一人の健康長寿に向け、歯と口の健康に関心を持っていただくとともに、市民や行政、関係機関が協力して、歯と口の健康づくりを推進していくことを定めています。歯や口の健康は、楽しく食べたり、話したりするためだけでなく、最近では全身の健康に深く関わっていることが分かってきています。市では乳幼児から高齢者まで、市民一人一人がいつまでも生き生きとした生活を送ることができるよう、健康づくり事業を展開しています。健康長寿のまちづくりの実現を目指し、この条例制定を機に、歯科医師会など関係する皆さんのご協力をいただきながら、市民の皆さんとより一層の歯科保健事業の推進を図っていきます。 2-1専門家に聞く。歯科保険の体制充実を。条例制定にあたり協力いただいた市歯科医師会の会長、堀金烏川の小穴稔さんに、歯の健康維持の必要性について話を伺いました。歯や口にはどのような役割がありますか。口は食べるだけにあるのではなく、会話を交わすためにも大事な役割を果たしています。発音には歯はもちろん、舌や唇などが協調して働くことが大切です。また、食べるときに食物を噛み砕くほか、唾液を混ぜ、消化の一段階を担い、胃以降の消化管での消化をしやすくする役割もあります。ゆっくりしっかり噛んで食べることで、消化器官に負担をかけないようにします。口の健康が体全体にも影響しているそうですが、現在日本は超高齢社会を迎え、年をとっても自分の歯で物を噛み、楽しく会話することの重要性が精神衛生上の面から以前にも増して認識されてきています。また、人間のライフサイクルの中で、成人になってから生活習慣病になる割合が増加しますが、この生活習慣病と歯周病との関わりが指摘されています。例えば、歯周病は糖尿病を悪化させる原因となりますし、糖尿病が歯周病を悪化させる原因にもなっています。その他、噛み合わせの不調が体中の筋肉のバランスを崩す原因になっていることも分かってきています。80歳まで歯を20本残そうと平成元年に始まった8020運動では、達成者はすでに 40% を超えるとも言われており、一定の成果が出ました。しかし、介護が必要になったとき、残った歯の手入れはおろそかになっているのが現状です。急速な高齢化に、訪問歯科診療や口腔ケアへの対応や研究が追いついていないのが原因として考えられます。歯科医師会では、在宅医療、訪問歯科診療の拡充を図り、今まで以上に訪問歯科診療や歯科衛生士による在宅口腔ケアが受けやすいように、受付窓口の充実などの体制整備をしていきます。特に気をつけなければいけない年代や傾向について教えてください。歯周病は青年期にかかり始める病気です。高校卒業以降、進学や就職でなかなか歯科検診の時間が取れない皆さんが多いのが現状です。若い皆さんを対象にした検診や特定検診の項目に歯科が導入されれば、歯周病の早期発見や生活習慣病の対策指導がよりできるようになると考えています。歯の健康を維持するために、私たちができることはどんなことがありますか。毎日の歯磨きの習慣は続けてほしいと思います。また、毎日3回歯を磨いていても磨き残しはあります。磨き残しから歯周病は徐々に進行し、生活習慣病にもつながっていきます。年1回、誕生月には歯科医院で検診を受け、歯周病などの早期発見につなげてほしいと思います。安曇野市歯科医師会とは、平成18年4月、旧南安曇郡歯科医師会の豊科、穂高、三郷、堀金の会員と、遠地区歯科医師会の赤科地区の会員により発足。 現在48人の会員、40診療所で組織し、安曇野市を中心とする住民の歯科口腔の健康維持のために診療や検診、保健指導を行っています。 2-2 体験レポート。受けてみよう歯科検診。歯周病などの予防には若いうちから定期的に歯科検診を受けることが大切です。市役所職員が実際に体験しました。1、問診。問診票から歯や口の気になるところなどを確認します。2、歯や口の状態を確認。虫歯や歯周病の有無など確認を行います。3、レントゲン撮影。肉眼では見えない歯の状態をレントゲンで確認します。4、歯科医師による診断・治療。検診結果により歯科医が指導などを行います。また必要に応じ治療に移ります。なお検診手順・内容は歯科医院によって異なります。体験者、市役所介護保険課、細谷優香さん。口のことについて知ることができました。歯科医院は歯が痛くなってから行くところと思っていました。今回数年ぶりに受診し、虫歯などはありませんでしたが、気づかない自分の噛み合わせの癖などが分かりました。これからは定期的に検診を受けようと思います。穂高山本歯科クリニック院長山本智明さん。歯科医院は特別なところではありません。検診では虫歯や歯周病の状態のほか、噛み合わせや粘膜の状況なども確認しています。早めに悪いところがないかチェックすることで、日常生活を快適に過ごすことができます。例えば、噛み合わせを改善したところ、肩こりや頭痛などの症状が改善した例もあります。歯科医院は特別なところではありません。若いうちからかかりつけ歯科医と上手に付き合ってください。2-3、市民の取り組み紹介。1、要介護者への口腔ケア。介護が必要となったとき、自分だけでは歯や口の健康を保つことは困難です。要介護者に在宅訪問で口腔ケアを行っている市内の歯科衛生士の皆さんによる取り組みを紹介します。口腔ケアステーションハミングは、市発足を機に歯科訪問など歯科保健活動の推進のため、市内の歯科衛生士の皆さんが立ち上げたグループです。活動の一つの歯科訪問は、介護保険の居宅療養管理指導として、医師や歯科医師と協力し、介護を受けている人の自宅を訪問し、口腔ケアを行っています。セルフケアを基本に、市内の田中さん、亀井宅では、ハミングの堀金烏川の唐沢恵子さんが、週1回30分程度口腔ケアを行っています。最初に田中さん本人が歯を磨き、次に唐沢さんが歯や歯茎などの状態を確かめながら口の中をきれいにします。また、ケアと合わせて舌を回したり、名前を発声したりして飲み込む力を鍛える口腔体操などを行います。脳梗塞を発症し、車椅子が必要となった田中さんは、食事も流動食となり、誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していたそうです。3年前から唐沢さんが担当するようになってからは、硬いものも食べられるようになり、誤嚥性肺炎にかかることもなくなりました。また、家族によると、介護の負担も減ったほか、田中さん本人の表情も生き生きしてきたそうです。誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物がうまく飲み込めず、細菌が唾液などとともに肺に流れ込んで生じる肺炎のことです。健康でおいしく安全な食事を。ハミングではこのほか、安曇野赤十字病院や介護施設で口腔ケアを行っているほか、市の介護予防教室で相談や支援などの活動を行っています。活動を始めて約8年が経過し、ケアの成果が現れた時や改善したという話を聞くことが励みになりますと話す唐沢さん。同時に、重症化する前に相談があればと感じる事例もあるそうです。今後は介護予防のため、元気なうちからの口腔ケアの必要性も呼びかけていきたいという唐沢さんは、 よく動く、きれいな口を保つ大切さを伝えていきたいです。自分自身の健康に関心を持ち、何歳になっても美味しく安全に食事をしてほしいですね、と話してくれました。 2-4 市民の取り組み紹介。2健康づくり推進員。健康に関する身近な相談相手、健康づくり推進員。市内83区では90人の推進員が活動しています。その取り組みの一例と今回の条例制定について、健康づくり推進員の会長を務める花岡さんに伺いました。花岡信康さん、豊科南穂高在住。市内全体の取り組みを状況に気を配るほか、地域での事業として上高地や高尾山など全国各地を訪れ、ウォーキング教室を開催するなど精力的に活動している。一般社団法人日本ウォーキング協会専門講師、主席公認指導員です。推進員の活動は、市の健康課題などをテーマに学習会を計画、開催し、自らも健康状態の意識向上に努めています。また、地区ごとに健康学習会や運動教室も開催し、年間延べ3000人以上の市民が参加しています。住民の健康づくりの第一歩は地域から。会長を務める花岡さんも地域に戻れば一人の推進員として活動しています。花岡さんの住む寺所区では、本年度歯科口腔学習会やウォーキング教室、公民館での保健指導等の事業に取り組んだそうです。中でも条例制定に先駆けて実施した歯科口腔学習会について、花岡さんは、近年の研究で歯や口腔の健康が全身の健康に影響を及ぼすと指摘されていることから、理解を深めようと開催しました、と話し、私の周囲の人たちも痛いとか苦しいといった日常生活に大きく支障をきたす病気に比べて、歯科口腔の問題は我慢してしまうことが多いと感じています、と課題を定義します。条例制定への思い。花岡さんは以前勤務していた職場で従業員の健康管理を担当していたことがあるそうです。当時から健康診断に歯科検診も取り入れたいと検討していたものの、実現には至らず悔しい思いをしました、と話してくれました。今回制定された条例について、寛容なのは制定後の運用です。本市ならではの政策とともに、一人一人が歯科口腔の健康管理に一層関心を持っていただくよう呼びかけていきたい、と花岡さんは県内19市で初となる条例に期待を寄せています。
2-5 市民の取り組み紹介。3中学生の取り組み。生涯にわたり健康で暮らしていくためには、若年期からの取り組みも大切です。今回豊科北中学校で保健委員会の制服委員長を務める2人を取材しました。豊科北中学校生徒会では保健委員会が中心となり、全校生徒の健康づくりに取り組んでいます。まずは一人一人が問題意識を持つことから。保健委員会の委員長を務める浅和丈太郎君と副委員長の堀千春さんは、まずは健康づくりの大切さを生徒自身が認識することが大事、と口を揃えて話します。本年度保健委員会では、歯科口腔保健への取り組みとして、歯磨きの頻度や食事で噛む回数などのアンケートを行いました。堀さんは、アンケートを通して自分自身の状況を見直し、課題を見つけてほしい、と期待を寄せます。調査結果は掲示板で周知するほか、家族にも伝えたいと保護者懇談会で配布する予定です。歯磨きの癖を知ろう。また、学校の歯科保健講座では、歯垢染め出し液を使った磨き残しのチェックと正しい歯磨きを練習しました。生徒からは、しっかり磨いたはずなのに磨き残しが多くあった、と驚きの声が上がったそうです。今後、歯磨きが改善できているかを再度チェックします。みんなの健康スイッチをオンに。 浅輪くんは歯は生涯使うので大切にしないといけないとし、まずは全校生徒の健康意識を高めて、みんなの健康スイッチを入れたい、と笑顔で話してくれました。2-6、健やかな口と書いて、健康づくりに向けて。歯や口の健康維持には、生涯を通じて取り組むことが必要です。市では市民の皆さんのライフステージに合わせ、各種検診や教室などを行っています。市では市民のライフステージに合わせ、歯や口の健康に関する検診や教室などを行っています。平成25年度から始まった親子歯科教室は、2歳8ヶ月の子供とその保護者を対象に月2回行っています。この教室では、子供の歯科検診や歯への復活物塗布のほか、保護者の歯周病の検査を行い、歯周病予防の啓発や歯科相談を行います。このほか、市の子どもの口腔機能の健全な発達の大切さや、歯科疾患の予防などについて理解を深めるようにしています。成年期以降の検診の参加者が少ないことが課題です。今後、策定する行動指針により、市民の皆さんが歯や口腔の健康維持に取り組みやすい事業を進めていきます。親子歯科教室の参加者、豊品の赤尾ウィーディアさん、ゆいかちゃん。今回初めて参加し、とても良いことだと感じました。私自身、毎食後歯磨きをしていますが、子供にも歯磨きの習慣を身につけさせたいと思います。市の歯科口腔に関するライフステージごとの取り組み。乳幼児期。口腔機能の発達、虫歯予防。健全な口腔機能の発達や虫歯予防の知識を普及します。両親学級、乳幼児健康審査、健康相談、各種教室、育児相談、訪問歯科相談、保育園、幼稚園歯科検診、前園年長児の復活物選考、園での接触相談、学齢期、虫歯、歯周病の予防、児童生徒への虫歯、歯周病予防の啓発と歯磨き技術の向上を図ります。復活物選考、小中学校での歯科保健指導、障害者、歯科疾患予防、口腔機能発達、維持向上、訪問歯科相談、口腔ケアの実施、性早年期、歯周病予防、口腔機能の維持向上。各検診、教室で歯周病予防、口腔機能維持向上の啓発や定期歯科検診を推進します。歯周疾患検診、親子歯科教室、成人歯科保健相談、訪問歯科相談。高齢期、口腔機能の維持向上。口腔ケア、口腔機能の維持向上の啓発や、定期歯科検診を推進します。高齢者歯科検診、高齢者歯科相談窓口、要介護者の相談を含みます。各介護教室での歯科相談、地域での歯科講座。なお、各教室等の詳細は、検診後読みや、対象者へお送りする通知等をご覧ください。トピックス、歯と口腔の健康を考えるシンポジウムを開催。歯科口腔保健条例制定を機に、市民の皆さんに歯や口腔の健康について考えてもらおうと、歯科口腔保健シンポジウムを11月15日、豊品ふれあいホールで開催しました。この日は市民など約160人が参加。講演会では、信州大学医学部歯科口腔外科教授の栗田博さんが近年の研究事例を取り上げながら歯や口の健康が全身に及ぼす影響について事例を紹介しました。栗田さんは口は個人の健康、精神状態、美しさを映し出します。口の中から健康な体と精神を育てましょうと会場に呼びかけました。 市では重点施策に健康長寿のまちづくりを掲げ、本年度歯科口腔保健条例を定め、市民の歯や口の健康についてより一層推進していきます。しかし歯や口腔の健康づくりの主役は市民一人一人です。それぞれが自分自身の高い意識を持って取り組む必要があります。生涯にわたって私たちが歯や口腔の健康を保つためには、歯の疾患予防と口腔機能の発達・維持・向上が鍵となります。自分自身や家族のライフステージごとの特性を理解し、取り組みをしていくことが全身の健康につながります。取材では生き生きとした生活を送るための口腔ケアの大切さや、地域の健康づくりに対する条例への期待の声、同世代へ向けた中学生からのメッセージなど、歯や口腔の健康づくりに取り組む市民の皆さんに出会いました。皆さんが見せる印象的な笑顔、笑顔もまた健康な歯と口が作っているのだと感じました。健康づくりの第一歩は歯の健康、健康から、自分自身や家族の健康スイッチを入れましょう。